はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。この度は突然番組変更して、誠に申し訳ございません。HR さんこんばんは、どうもこんばんはっす。白ご飯さんも少年よ大気を抱け、ほうほうほうほうほうほう、とりあえずこんばんは、こんばんは、こんばんはでございます。ちょっといろいろと、はい、桜さんもいらっしゃいませ、こんばんは。白川さんが、ヨウツベくんに謝罪会見をさせますか。いやいやいや、ヨウツベくん悪くないです。サクさんもこんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。白川さんも、こんばんずんないと。良い夜ですね。良い夜でございます。良い夜でございます。椿さんも、痴漢した容疑と聞いて、痴漢はしてないです。私は痴漢はしてないですよ。痴漢はしてないです。はい。最初さんも、こんばんは。ご無沙汰してまずいらっしゃいませ。こんばんは、毎度でございます。はい、ということで、サメラダム、バチドンブさんも、こんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは。サメウラダムの水独占禁止法で捕まったと聞いて、いやサメウラダムの水は独占しておりません。はい、独占しておりませんよ。決して四国の水がめですからね、四国の水全域に、送ると思います。はい、たくさんも自称 VTuber さん、バンは毎度でございます。はい、さゆみさん、いらっしゃいませ。叩いたら治ると聞いて、でっかいのを持ってきました。なるほど、でっかいの、なんだったっけ、可愛い女の子が振り回すでかい武器はとてもときめくというものでございます。ありがとうございます。違いますね。はい、つばきちゃんが、冗談は置いといてどないしたん。いや、大したこと、大したことではございません。大したことではございません。はい。まあ、理由聞いたら私が謝罪するのもどうかとは思うんですけどね。はい、というわけで、今日ちょっと、この謝罪に関しては、急遽番組を変更して、本放送、プチ放送に切り替えたことが誠に申し訳ございませんっていう謝罪でございます。はい。なので、今、その理由に関しまして、理由について謝罪をしてるわけではございませんので、いや、実を言うとですね、その、昨日、ほら、ダーク&ダーカーの配信を行ってたんですが、そのダーク&ダーカーの後半でね、アリスさんがちょっと体調崩してしまったっていうのが、体調崩してお腹痛いって言ってね、途中で退出されたと思うんですが、まあ、その流れでですね、どうやらアリスさん完全に体調を崩してしまったみたいでして、現在、絶賛ダウン中でございます。はい。そう。アリスさんダメだ、やっぱりダメだったよということでございます。はい、ということで、アリスさんはちょっとアリスさんがちょっと体調不良ということでですね、まあせっかくもうね、急遽もうプチ放送ということでですね、はい、巨人砕きを持ったね、復讐者ちゃん可愛いと思いますけどね。金棒使うかい？なんか今週入ってずっとこの BGM 聞いてね、いや、この、おまぬけな時にこの流れる BGM とてもね、いいっすよね。のっそりと、気だるい、かっこワンコーラス、かっこ閉じっていう BGM でございます。はい、アリス人大丈夫だ、大丈夫かどうかわかんないですね。そう、アリスさんがね、ダウンしてしまったんですよ。いやー、葵さんも毎度でございます。こんばんは。そしてですね、実を言うと私、まあ、今日、実家のうどん屋の定休日だったんですが、明日もね、ちょっと私、ここ連休ずっと休みなかったので、明日ね、シフトでお休みをいただいてたんですが、つい先ほどですね、そう、明日出勤する予定の私の妹がですね、38度の熱を出してて、薬をうちの実家にもらいに来るという、事件がございました。なので、ひょっとしたら私、明日妹の代役として、代打として、出勤しないといけなくなる可能性もございます。いやー、ね。そう、これは大変ですよ、ほんと。携帯式謝罪会見と常備 BGM。いやいやいやいや。そう、まあ、時期的に風邪にやられるから致し方なしということではございますけど、そう、私もね、ちょっとね、今日、何もせずにダラダラしてたんですが、口内炎のね、なんだっけ、ベロの裏側に口内炎ができちゃいまして、ひょっとしたら私もね、ビタミン不足とか、疲れとかが来てるのではないかなと、ちょっと心配 ごとではございます。さあ、ということで、風邪とインフルと熱の違いがわからぬ。今年周りでも体調不良が多いよね。エチャルさんも気をつけなすってっていうことではございますが。おや、コロナ？なんとかマイコプラズマ肺炎ってやつかな？ね。そう、風邪とインフルと、熱の違いがわからないっていうことではございますけど、まあ、なんだろう。もうその辺の詳しいことは病院の先生に聞いた方がいいんじゃない？なんだっけ？インフルエンザに、会社休めるのがインフルエンザでございます。そう、会社休めるのがインフルエンザですね。はい。で、ブラック企業では働かされるのは、風邪ですね。ね、レモンかけてやろう。私にレモンかけても美味しくはないと思いますけどね。そんなとこにできる普通、ね、まあ私自身が口内炎は結構できてるのでね。とりあえず熱なかったら学校行っとけの教育方針。そう。あなたの口内炎はラムネの食べ過ぎでは、いやでもラムネと口内炎って影響するのかな？なんか口内炎ができるのって、基本的にビタミン不足、主にビタミン B2 とかですね。それに伴う、吸収、それと同時に吸収するための別の栄養素不足な、イメージではございますけどね。そう、口内炎にレモン、口内炎にレモンか、うわー、口内炎にレモンは、みかん食べればいいよ、みかん。ね、みかんは、みかん食べるのも染みそうな気しますけどね。ただね、なんだったっけ？ちょっと皆さんに、まあ、みかん食べたいよ、みかん食べればいいよっていうことではございますけど、そのね、こたつにみかんとかってよくあるじゃないですか。昨今、みかんって、最近食べた？って人いる？最近みかん食べたよって人。はい。こけ食えば治るよし。いや、それはね、ウィス、最近みかん食べたよ。最近みかん食べたよって方。教えてください。みかん。柑橘系。レモンはね、おうどん屋、実家のおうどん屋さんに常備してあるので、よく食べるのですが、白ご飯さん、1週間に3回は食う。みかん好き。で、さゆみさんもみかん好き。はい。意外とみかん食べる人いるのね。そういえば、あのみかんの白いやつってないな。あのみかんの白いやつ取ってない。あれはなんか取らない方が栄養はいいらしいですけどね。グレープフルーツもいいぞ。グレープフルーツいいよね。グレープフルーツジュース私好きなんですよ。そう、グレープフルーツのね、結構、100% グレープフルーツとかで結構その渋みというか苦味があるやつ。それにウォッカをちょちょいって混ぜてですね、塩をペロペロしながら食べる。これがね、たまんないんすよね。そう、ウォッカのこのね、じゃあウォッカじゃない、そのグレープフルーツのこの苦味というか渋みをね、酸っぱみをこう塩が中和してくれてね、すごく甘く感じるんですよね。そう、グレープフルーツ苦手なんだよなぁ。そう、あれに言われるマジっていうことではございます。なんかね、みかんの、白いの、みかん、白いの、そう、だからあれは、ね、みかんの白い部分にはなんか栄養が含まれてまして、一応ね、今、グーグル先生によると、なんかポリフェノールの一種の、ペスペリジンとか、ペクチンとかが、含まれてるらしくてですね。なんか、毛細血管が強くする効果があったりとか、あと、ペクチンなんかは、成長作用があったり、まあ、便秘の改善や便秘予防に役立ったりとか、血中コレステロール値を抑える効果があったり、みたいな感じですね。なので、みかんの、白い筋や薄皮は栄養を無駄なく取るために、取らずに食べた方がおすすめだそうです。そう、だそうですね。そう、 グレープフルーツ食べる機会はあんまり、まあ、グレープフルーツ私も食べる機会あんまないですね。どちらかって言ったらグレープフルーツジュースとかそっちを飲むことが多いでしょうね。うん。もう塩とかはなんか大人ね、そう。いや、単純に、何でしたっけ、なんだろう、ソルティドッグが好きなだけでございます。はい。熱い汁物、醤油とかが染みそうだね。いや、でもね、意外と、ね、ベロの裏側というか、付け根部分なので、そんなにね、接触したりはしないですね。グレープフルーツを半分に切ってスプーンですくって食べる。うまいんだ。それちょっと贅沢な食べ方だな。俺はやったことないっすね。さゆみさんが、最近やたら柿食ってる。なんかね、うちの実家のめっ子ちゃんが、柿が苦手だったというか、食べず嫌いだったんですけど、なんか今年ね、柿を食ったら美味しかったらしくて、めっちゃ食ってました。もう、ね。隣のメイがよく柿食うメイだみたいな感じになってましたけどね。なんかね、酒飲みの究極系が水筒に酒と塩。口がニョンシュパーってなるやつですね。はい、最近やたら柿ピーを、食べている。はあ、ははあ、柿ピーはでも美味しいですよね。私も柿ピー食べるとね、ただ汗が出てくるのでね。そう、柿ピーの柿とピーナッツの割合、どれぐらいが好きですか？私、ぶっちゃけ1対1ぐらいが好きです。そう、柿ピーで食いたいです。でもなんかアリスさんとかは確かね、柿ぐらいだったような気がするんですけどね。砂糖を、かけていたなき親父が、あ、グレープフルーツにお砂糖ですかね。クッキングパパの、塩サラミ、HR さんなら食べれそうねっていうことではございますが、サクさんが、で、今日はなんで放送してるの？あ、アリスさんがいないのに、プチ放送っていうことですか？まあ、これはですね、なんだったっけ、そう、まあ、ある意味謝罪をするためって言ったらいいかな。そう、水曜日、毎週水曜日夜10時からっていう固定配信をしてますので、まあ、この枠にですね、来ていただく方がいらっしゃるじゃないですか。そういう方にね、突然放送中止になりましたって言ったら、いつもの放送ないやんってなったりする可能性もありますから、まあ、そういうね、せっかく待ってきていただいた方に、お知らせをするために、配信をしております。はい。です。なのでね、まあ、お休みすることも、まあ、多少は考えたんですけど、まあ、私が元気だったらね、全然やってもいいんじゃないかなって思ったりしておりますけどね。はい、柿の実を見た？あ、柿の実はでもありますよね。柿ピーの、ピーナッツがないバージョン。普通にあると思います。そう。ね、柿が多いと思って、良いと思ってたんだ。柿の実を買って、やっぱりピーナッツくんって大事だなと。なるほど。柿ピーの、柿の種が多い方が良いと思ってたんですけど、実際に、柿の種のみを買ったら、やっぱりピーナッツ必要だった。あ、わかる。でも、やっぱね、ピーナッツいると思います。だって辛いもん。辛いもん。中和する成分言いますよ。西洋さんがむしろここまで長く配信続いているのがすごいまであるなって。まあ、なんだろう、すごいというよりも、惰性で続けてる部分っていうのはやっぱあると思いますよ。ね。何でしたっけ、逆に言ったらほら、十何年も配信やってる割には全然成長してねえなっていう部分もあると思いますし、まあ昔から聞いていただいてる方の、ならね、わかるかもしれないですけどね。ぶっ倒れたのか、それはお気の毒にお大事にって伝えておいてねっていうことではございますが、そう、そうそう、アリスさんがちょっとダウンして今日お休みだったので、今日配信しております。はい。一段楽器はブランド品。ほう。なんだそれ。柿の種の、わさび味、美味しかった。あ！これ意見分かれる。俺ね、柿の種のわさび味あんまり好きじゃないんですよ。ノーマルがいい。これ意見分かれる。いやでも柿のわさび味が好きって人もいるんだよね。 でもその、なんだろう、わさび味の柿の種は確かにね、私もね、別に嫌いじゃないというか、ね、普通に食べられますし、まあ、わさび味の柿の種だ、みたいな感じがするんですけど、わさび味の柿の種って、柿の種の味じゃないんですよ。わかる？この感覚。わかる？そう。だから、柿の種と思って食ったら、あ、これ柿の種の形してるけど別のお菓子だって感じちゃうんですよ、私はね。あ、わさび、え？あ、山椒？あ、山椒味？わさび味？どっちだろう？わさび、柿の種の山椒味？いや、マジか。干し柿。はぁはぁはぁ、一田柿っていうのが干し柿のブランド。あ、なるほど。あ、もう干し柿は私あんま好きじゃねえな。オイラ新山社。ね、最近見かけるようになったような気もしないでもないですけど、わさび、山椒、柿の種に梅の砂糖がついてる味が好き。あ、それは知らない。まあ、そもそも私、梅が嫌いなので、梅砂糖は嫌い、多分買わないですし、もしね、柿の種が甘かったら、それはまたなんかちゃうって。あのね、なんだろう、ほら、さっき言ったわさびの柿の種に関しては、ほら、チョコ柿の種ってあるじゃないですか。あれな感じ。わかる。そう、なのでね、ちょっと柿ピーじゃないん、俺の中ではカピッキピーじゃないんですよね。見てる中で盛り上がってたのはアーマードコア6の初期のカスタムマッチの時だったかな。そう、まあ、あとはエルデンリングの100人組手とかが一番盛り上がったんじゃないですかね、あの辺が。そう、今エルデンリングナイトレインとかは対人要素が、まあ、ないですし。まあ、あとね、なんか、ゾンビダーク&ダーカー的なゲームが出てくる予定ですので、あれ、ちょっとね、楽しみだったりはしますけどね。そう、スコップ使いますんでね。梅ザラメだった。あー、柿ピーの梅ザラメっていうのがあるんですか？柿ピー。梅ザラメ。はい。あ、あるわ。あるわ、梅ザラメの柿ピー。絶対買わねえな、これ。俺なら絶対買わないな。生酸っぱうまいらしいです。へー。はい、ダスクブラッド。あのね、スイッチ持ってないんですよ。スイッチ2持ってないんですよ。大問題。そして、スイッチ2持って、仮に買ったとしても、私、ダークソウルをはじめとしたフロムゲーって、キーボードマウスでプレイしてるんですよ。だから、スイッチのパッドだと多分プレイできないような気がするんだよね。はい。さゆみさんがなんか梅が甘いのはなんか嫌なのわかる。いや、私そもそも梅自体が嫌いです。梅自体が苦手です。篠森高さんいらっしゃいませ。なんか、梅ザラメ美味しいわよって。梅ザラメ美味しいの、白ご飯さん。え、そうなの？いや、でも、梅はダメだね。椿さんが、HR さんは、カッキピーの袋の、下にある残りカスは、袋を逆さまにして食う派？もちろん食う派でございます。もちろん食う派でございます。はい。カッキピーの袋の下の、ま、カッキピーだけに限らず、なんだったっけ、ポテチなんかのね、袋の下、そこに残ってるやつとか、あと例えばラムネとかだったら、大量に入ってるラムネのね、最後の方に残ってるかけらとか、そういったまで全部食いますよ。はい。板加工さん、こんばんは、毎度でございます。はい。 白ご飯さんが一応いつもの感じで失礼します。表出ろ梅過激派。いや、うん、表には出ません、表には出ません。はい、さゆみさんが一袋を全部口の中に流し込んで食うタイプだからすぐなくなる。あー、それはすぐなくなるね。私どちらかというと、でっかいボトルみたいなのに入れて、手を突っ込んでちょびちょび食ったりしたい派ではございますけどね。そう、止まらない、やめられない、カッキピーの話が。いや、まあ、正直今日は、トークテーマとか一切何も決めてないですし、何を喋ろうかっていうのも全く決めてないので、こういった感じでですね、食べ物の話で盛り上がるっていうのは一応ね、非常にありがたいケースでございます。寒い。寒い。ちょっと待って、暖房。俺の背中に入れてる電熱パッドのスイッチをオンにします。よいしょ。でもこれをやるとおそらく何でしたっけ、背中だけが暖かくて、その他が寒いっていう、なんだろう、あまりよろしくない状況になる可能性がございます。寒気じゃない、風の前兆。いや、単純にエアコンまだね、私エアコンつけてないです。暖房をつけずに、部屋の中で配信しております。一応ね、今、フリースのジャケットを着込んでおりまして、そのフリースのジャケットの背中にですね、いわゆるその USB から給電できるタイプの電熱パッドって言ったらいいかな？あったかくなるやつ？そう、あれを仕込んでおります。いや、その電熱パッドがね、今ね、Amazon でセール来てるんですよ。3枚目買おっかなとかって思ったりしてるんですけど、そう、Amazon でね、私が普段今使ってる、その背中に貼っ付けてる電熱パッドがね、セールが来てるんです。なのでね、ちょっとね、3枚、今ね、2枚目持ってるんですけど、3枚目欲しいなってね、ちょっと思ってる。そう、アマゾン、公式から、あ、いや、セール終わっちゃった？終わった？終わってしまったっぽい？終わってしまってるわ。終わっちゃってる。終わってます。はい。セール終わってます。1082円に戻りました。はい、うん。私が、使ってる、背中に貼り付けるタイプの、USB から給電できる電熱パッドがあるんですけど、これがですね、その Amazon でセールで、昨日見た時に800いくらだったんですよね。そう、800いくらでして、それが今、1082円に戻っております。うん。どうせ今月末ブラックフライデーで安くなる。あ、まあ、確かにね、それはあるかもしれませんね。白ご飯さんがこの時期に暖房をつけたら1月耐えられるのかっていう葛藤ありませんか？いや、ありません。はい。そう、浅間の山が白かったらしいですね。うんうんうん。北の方ではもう雪が降ってるのかな？どうなんだろう。寒くないと眠れないから、外が寒い、この時期は、あー、逆に寒くないと眠れないって人がいるのか。まあ、寒い環境で、高い布団に包まれて眠るっていうのも、めちゃめちゃ気持ちいいですしね。そう、板加工さんはもうタイヤを交換したらしいです。あー、早いね。あ、まあでもそうか。北の方、雪とか、寒さで道路が氷結するのが結構時期が早い地域とかでしたら、早めに交換しておかないと。ね。うちが住んでるところなんかは、私もね、一応ね、今の車のスタッドレスタイヤはあるにはあるんですよ。ただ去年とかはスタッドレスタイヤ履いてないですね。交換しなかったです。うん。ね。瀬戸内も寒いのか。いや、でも寒いって言ったってね、まだマシな方だとは思いますよ。ちなみに、現在の室温、これは21度です。はい、 北海道は雪ですね。わーお、早いね。いや、もうは、そっか、それぐらいか、11月ですからね。今の時期0度。0度は寒いなー。寒いなー。そう、人間にとって一番快適な温度って何度なんでしょう。一番快適な温度。はい。夏は25度から28度、冬は18度から22度が一般的だそうです。はあ、はあははあ、は。現在21度、AI モードでさらに詳しく。現在、室温、21度ですが、寒く感じます。手の先とか、足の先とか、冷たいです。こんなもんですか。Google 先生、教えて Google 先生、ポチッとな。はい。室温21度は冬の室内温度としては一般的な目安の範囲内ですが、寒く感じることは決して珍しいことではありません。特に手足の先が冷たいのは、体の大気の温度を、保つために手足などの末端の血管を収縮させて血流を減らしているためと考えられます。こんなものかと我慢せず、以下のような原因や対策を試してみることをお勧めします。湿度が低い場合は、体感温度が下がるので湿度を確保する。で、血流が悪い場合は、血行不良を起こし、手先の手足の冷えにつながるそうですね。で、部屋の断熱性能が低いと、壁や床、窓が冷たくなり、その冷気が体感温度を下げることがあるそうです。あとは個人差らしいですね。快適に感じる温度は個人差があり、女性は男性よりも寒さを感じやすい傾向もあるそうですね。ほうほうほうほうほうほう。あとは、湿度を上げる加湿器を使ったり、洗濯物が部屋干しにしたりして、湿度を、定期的に保つとか、手足を中心に温めたり。まあ、私ね、マウスを持ってるところに、ミニ暖房を置いてるんですよ。で、こいつのスイッチを入れるとね、マウスを持つ右手はとても暖かくなります。ただ、ブオーって音がね、思いっきり配信に入るんでね。そう、ブオーって音が配信に入るので、ちょっとさすがにね、それはね、問題だったりはするんでね。ちょっとつけてみましょうか、試しに。ピッ。これ。ブオー言ってるでしょ。これ来てるときはね、なんだったっけ、マウス持ってる手めちゃめちゃ暖かいです。冬はね、配信をせずにゲームをするときとかはね、この、マウス前、手前暖房はね、非常に役に立ったりしますけどね。はい。で、35度は暑すぎでしょ。で、25度ぐらい。まあ、そうですね。夏場は、そう、だから私はちょっとね、今、21度はちょっと寒く感じるので、もうちょい暖かい方がいいかな。Google 先生が、運動して体を温め、でもさっきの乾燥にね、気をつけということで、乾燥してるから、体感温度が下がっているっていう可能性もありますね。つばきちゃんが今日、部屋にカメムシがいたんやが、あいつまだいるんか。まあ逆に言ったらね、部屋が暖かかったら、外から虫が入ってくる傾向ございますから、その辺もね、気をつけないといけないのかなって思ったりしますけどね。血流に問題がない。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。血流には、まあ問題がないんでしょうけどね。足先がちょっと冷たく感じるっていうのはございますけど。それなら電熱手袋をしたらいいじゃない。あのね、マウスを持つと、私ね、電熱手袋じゃなくて、手袋をして、冬場に、で、パソコンの操作に挑んだことはあるんですよ。ただね、私、マウス自体をこう結構かぶせ持ちというか、両指でつまむような、つまみかぶせ持ちみたいな感じのね、ちょっと変な持ち方してるんですよ。あと、手の甲の部分をマウスパッドにつけてるような変な持ち方してるんで、 そのね、薄手でもいいんですけど、手袋一枚あるとやっぱりめちゃめちゃ感覚変わるんですよね。あとほら、手が滑る。毛糸じゃないですけど、その、普通の手袋だったらマウスが滑っちゃいますし、かといってあの、なんだったっけ、滑り止めがついてる手袋だとすると、あの、ブツブツがついてる手袋なんかを装備すると、感覚が変わるんですよね。で、これちょっと今手元にあるけど、あ、ダメだわ。やっぱり手袋を使うとマウスすごく持ちにくくなります。で、ついでに言ったら私、あの、靴下履くのはめちゃめちゃ嫌いなので、靴下履くの嫌いなんで、何でしたっけ、足は基本素足です。はい。白ご飯さんが、エイチャルさんひらめいた。ろうそくに火をつけて手の甲につけときましょう。きっとあったかい。せめて、なんだったっけ、ろうが熱くない、低温ろうそくにしてください。ろうそくは熱すぎます。はい、四国って落葉するんですか？落葉は、落葉する葉っぱがあったらすると思います。まあ、冬場は一応ね、寒いですから、すると思うよ。うん。電熱、真冬のライダーみたいじゃん。まあ、そんなものでもないっすね。あれでしたら、よかったらっていうわけでもないですけど、まあ、気になる方は、この型番で調べてみてください。そう、これね、電熱パッド。ということで、まあ、楽天さんとか、アマゾンさんから出てくるとは思いますけど、なんだろう、普通のジャケットに、マジックテープでペタって貼り付ける、やつです。はい。それを、なんか赤い I の字みたいなやつなんですけどね、これを背中に貼っ付けてあったかくしております。そう、指だけ出てる、あ、なるほど。指だけ出てる、手袋を使う。でもね、あれなんですよ。私、言ったらその、被せ持ちしてるから、手の甲の部分とか、あと、なんだろう、ほら、なんか物を握った時に豆ができる部分とか、あっこもマウスに接触してるので、指だけ先っちょ出ててもね、やっぱ違うんですよ。だからね、ダメなのよね。ブラックフライデー用にメモしておくか。エイチャラさん、何か狙っているものあるの？ラムネ狙ってます。ラムネを狙ってます。まだあと一袋残っておりますが、ラムネを狙っております。はい。ラムネ、859円より安くなるのを狙っております。ラムネは美味しいね。うん、美味しいね。ブラックフライデーで買うものじゃない気がしますが、まあまあまあ、安かったら買いますよ。安かったら。現在は859円でございます。あ、チョコ買いたいね。久しくチョコレート、今ほら、カカオがめちゃくちゃ高くなってるじゃないですか。で、私何でしたっけ、チョコもめちゃめちゃ好きなんですよ。で、夏場&、夏場はチョコはさすがに溶けるのでラムネ食べますけど、まあ、冬場なんかはね、チョコをね、食べたりしたい、買いたいんですが、今チョコがめちゃめちゃ高いんですよね。だからその前バレンタインデーで企画でやったら、チョコ2キロ食うみたいな、チョコ2キロ買ってきたみたいなことやってたんですが、今やろうとすると以前より予算を倍ぐらい用意しないといけないので、結構、まあ倍は言い過ぎか。あ、トップバリューからチョコかっていうお菓子が出てる。あ、そう、なんかチョコ風のね、お菓子は確かありますよね。はい、過去チョコで頭痛になったエイチャルさんだ。説得力がある。 ブラックフライデーの狙い目。ブラックフライデーの狙い目か。なんかあるかの。まあ今はね、何でしたっけ、とりあえず ラムネぐらいかな。カカオアレルギーの方には嬉しいお菓子。あ、そうなんだ。え、ちょっと待って、チョコか、お菓子、はい。あ、ひまわりの種からできたらしいです。チョコカっていうお菓子があるみたいでございまして、はい、現在カカオを取り巻く環境ということで、悪天候や病害の影響で2023年の10月から2024年の8月のカカオ豆がなんとなんと、4分の3以下 27% 減だから。で、そのカカオの影響、まあカカオって結構その先物っていうかね、そういったもあの在庫にしておくとかっていうのもあったりするから、で、カカオで、カカオの生産量自体が減ったんですが、まあ、そこでですね、そのカカオの価格が上がり続けることになってるんですが、なんとなんとカカオの、カカオ豆を使わずに、ひまわりの種を使ったチョコっぽいやつだそうです。ひまわりの種、いや確かね、なんだったっけな、チョコのね、なんか他にもね、ひまわりの種じゃなくて、なんか別のね、チョコなんかあったらしいんですよね。ココア以外の代用品のやつであったんですけど、前私が調べた時はひまわりじゃなくて、なんだったかな、大豆のやつかな。前調べたやつはね、あのひまわりの種じゃなかったような気がするんですけどね、こういう時はグーグル先生にグーグル先生直行で、カカオ以外を、使った、チョコっぽい、お菓子の、原材料の、候補は何がありますかと、焙煎したごぼうをパウダー状にしてチョコレートのようなやつ、ごぼうチェだ確かこのごぼうチェは、なんだっけ、ごぼうを使った、チョコ風っていうんだったんですけど、本物のチョコより値段が高いっていうことでダメだこりゃってなったんですよね、確か。はい。じゃあ、寝やすは、つばきさんおやすみなさい。毎度でございん、お疲れ様でございます。そう、ひまわりの、だから前は、その、ごぼうを焙煎した、ごぼうチョコで、ごぼうチェっていうのがあったらしくて、ただ、これは、なんだったっけ、値段が、バカ高かったので、ね、カカオ不足でチョコが値段が上がってるっていう のに、さらにそれより高いのを食べるのはどうかとっていう部分があったんですが、このひまわりの種を使ったチョコっていうのは、安いのかな？どうなんだろうね。ごぼうちえと、チョコか、チョコか、味比べ、した人いるんかな。ひまわりの、ごぼうチョコ、ひまわりチョコ。ね。まあでもそうですよね、その、カカオアレルギーの方にとっては、この、ひまわりチョコに関してはすごい、ね。いいっすね。チョコか。ミルクフリーチョコとか、ね。カカオ不使用とか、そういったのもあるらしいですね。大体チョコは新しいチョコ文化の始まりっていうことでですね。はいはいはい。はい、白ごまさんが、なんか感謝のやつ書いとこ。エイチャルさん、バックアップの重要性解く。会社でバックアップの重要性を解く。バックアップを導入する。3日後に会社のパソコンがぶっ壊れる。緑のおじさん、ありがとう。そんなことあったんだ。ね。あ、NNさん、こんばんは。どうもこんばんは。毎度でございます。そんなことあったんだ。はい。ちなみに私は、Windows を更新するためにバックアップ、スタンバりました。今日の夜中の5時に、普段毎日行っている、基本バックアップに加え、外付けのハードディスクに、丸々データがバックアップされる予定でございます。はい。NN さん、こんばんは。白ご飯さんが知らんうちに我が社のヒーローよ、エイチャルさん。いや、そもそもね、そもそも会社ならバックアップ取ろうよって思うのは俺だけでしょうか。バックアップって大事よ。皆さん、ここにいる皆様、バックアップはマジで大事です。はい。外付けハードディスクでも何でもいいです。何でもいいので1台購入してですね。んで、バックアップ、自分でバックアップ取るのはものすごい手間な方はですね、バンバックアップという便利なバックアップソフトがあります。それを一回設定するだけでいいんです。外付けハードディスクでも、内蔵ハードディスクでも何でもいいから一台をバックアップ用のね、ストレージを一個用意して、で、一回だけ我慢して設定をするんです。で、そのソフトをスタートアップに登録しておくんです。そんだけなんです。それだけでデータが、パソコンがまし、万が一動かなくなったりとか、ハードディスク、普段使ってるストレージがぶっ飛んだ時とかに、転ばぬ先の杖になるのです。ね。いや、ほんまね、まあ、データ吹っ飛んだ時の損失、でかいよ。ハードディスクとか1個、まあ2万円あったら買えるかな？ 2 万円もいらないかな？ 2万円もいらないかな？データの復旧を業者に頼んだら何十万かかりますよ。で、何でしたっけ？そのデータをね、仮にあれできたとしても、いろいろと復旧するに、時間も労力も大量に取られますよ。ね。はい。ちなみに、葵さんがチョコかは 80g の板チョコで、税込み312円です。高い！高い！高い。はい。バンバックアップ。はい。良いアプリ教えてもらったバンバックアップ。非常にシンプルな昔から存在するバックアップソフトでございます。 そのバックアップ元のバックアップ先を指定しておいて、何時にやってくれるっていう時間を設定しておけば勝手にバックアップしてくれます。はい、細かい設定とかも可能でございます。ミラーリングっていう上書きされるパターンもあればね、バックアップ先のハードディスクの容量がでかければ他の方法もできますし、あと何でしたっけ、世代バックアップみたいなのも可能です。そう、世代バックアップとかしてたらね、万が一消してしまったデータとかあっても、数週間前に遡ってデータを復旧させたりとかっていうこともできます。めちゃめちゃその代わりバックアップ先のハードディスク容量がバンバン食われますけどね。そう、まあね、バックアップの方法としましては、そのミラーリングっていう常に同じデータをねコピーしてくれてるっていうケースもあるんですが、その場合ね、そう、その場合まあいわゆるランサムウェアとかでハードディスクね暗号化されたりとか、そういった時とかに復旧できなくなりますから、そう、私はどちらかというとミラーリングとかよりも次元バックアップの方をおすすめはしたい感じかな。はい、スパダリと呼ばれるレナさん、やることあったら終わらせたら、こんな時間にこんばんは、どうもこんばんは、いらっしゃいませ。そういえばレナさんから謎の、メッセージが届いたんですが、あれは何だったんだろう、大丈夫、治った？そう、なんか私にメッセージ送れないっていうことがあったらしいんですが、何だったんでしょうね。YouTube くんまたは、X くんの不調だったのかな。いらっしゃいませ、こんばんは。そう、私のTwitter アカウントもそうですし、あと YouTube もそうなんですが、今のところねブロックしてる人いないです。いないです。はい。なので、ご安心いただければと思います。極力ブロックはしない方向性。まあ、スパムとかは別ですよ。スパムは別ですけど、基本的にうちはブロックしない方向性でございますし、まあ、YouTube も過去スパムがあったのは、なんだっけ、あれ、24時間のタイムアウトしかしてなかったので、うん。そうなんですよ。パイセンの X のポストに返信ができなくて、今朝治ってました。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。なるほど。まあ、X さんの不調じゃないですかね。わかんないよ。X も私、ブロックは、してないよね。ちょっと見て、一応見てみよう。ちょっと待って、一応確認しよう。設定とプライバシー。どれだ？どれだっけ？プライバシーと安全か。プライバシーで、ミュートとブロック、はい。ブロックしてるアカウントないです、はい。ミュートしたアカウント、はい、ないです。ミュートするキーワード、何もないです。ミュートしている通知、何もないです、はい。はい、大丈夫です。私、ブロックしてるアカウントも、ミュートしてるアカウントも、一切何もございません。大丈夫です。今ちゃんと確認しました。ちゃんと確認させていただきました。うん、ご安心ください。はい。なので、私にはブロック誰もしておりません。誰もされておりません。お、古き良きよ椿さん、こんばんは。どうもこんばんは。昨日ぶりでございます。その昨日ね、ダーク&ダーカーの配信でアリスさんが後半体調悪くなって、途中退出したんですけど、その後、どうやらさらに体調が悪化したらしくて、今日はアリスさんお休みでございます。なのでちょっと急遽今日はプチ放送ということでですね、ゆるい雑談配信をしております。はい、白ご飯さんがダウト、私のことはブロックしてるはずだ。風評被害じゃない、そんな印象操作やめてください。ブロックはしてないですよ。ご安心ください。安心してください。 うちのチャンネルでブロックされるようなことをやると、やる人は、多分、他の YouTube の配信者のチャンネル、どこも見れない可能性あります。多分ね。いや、わかんないけどね。わかんないけどね。そう、アリスさん、大丈夫そうかどうかはね、わかんない、わかんない。一応ね、どうも具合が悪くてっていうぐらいのメッセージしか来てないので、無理せずに、休んでください。今日はプチ放送しますぐらいのやつしかやってないのでね。はい。ブロックしてなくても、気の触れたリスナーと思われてる。気の知れたリスナーです。気の触れたって、気の知れたリスナーさんでございます。はい。気の触れたリスナーじゃない、気の知れたリスナーさんです。いいねと DM だけができていたんですよ。ははは。X の送信だけできなくなっていたんです。相手側は X 側の制限が原因らしいんですよね。今朝治っていたから、制限再解除されたのかもしれないです。ああ。インフルエンザの季節ですからね。いや、インフルだったって方はね、いらっしゃったっす。私の、ツイッターで見た方もインフル、風邪、熱があったと思ったらインフルだったとかっていう、コメントがあったんでね。いやー、怖いですよね。今インフルやっぱり流行ってたりするのかな？つばきちゃんどうしたんだい？つばきちゃんどうしたんだい？そんな富士山のような口しちゃって。いやー、インフルって流行ってるのかな？ツイッターとかでインフルって検索してみよう。インフル。はい。インフル二日目。はい。風邪引き治りです。あー。ね。職場の半数がインフル蔓延とか。あー。ね。インフル大爆発。インフル大爆発してる。あー、なんか一応ね、発熱外来が本当にやばいということで、インフル大爆発してますっていう、病院のツイッターとかもあるみたいですね。体調悪いなんて言えないぜ。レイナさん、体調悪かったら休んでください。ゆっくり休んでください。今日はもうね、今日はもう何でしたっけ、この辺で終わると思いますんでね。内口三角形ですか？三角口かわいいよね。わかんりゅ。三角口かわいいよね。わかんりゅ。それ。はい。ということでですね、レイブンズナイト。あ、レイブンズナイト。はい、今日は、なんかもう、ゆるい雑談な感じではございますが、今日はちょっと、この辺で終了したいと思います。レイナさんが、午後から寒気がやばいので、明日多分やらかしてるかもです。どうもやらかしのレイナス。休んでください。ほんと休んでください。うちの妹も38度、熱が出てたんでね、熱が出てるらしいんでね。はい。あったかくして、あったかいもの飲んで、ゆっくり休みましょう。はい。ということでですね、ちょうどいい時間となりましたので、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。なんやてー？はい、今日はですね、なんだって、今日は水曜日ではございますが、プチ放送なので、いつものベッドタイムは、誰が優勝するかのベッドタイムはやりません。普通に、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。エイミンのタイミングだった。ウミウシちゃんもこんばんは。毎度でございます。今日はね、ちょっとアリスさんが来てないので、プチ放送ということで、早めに終わろうと思っております。八王朝規約のパイセンにかけるで、だから今日はベッドやらないって言ってるでしょウミウシちゃんもいらっしゃいませ、こんばんは。さあ、バトロワのお時間でございます。皆様、準備はよろしいでしょうか。昨日のリベンジだということでですね。さあ、皆様、準備は。よろしいですか。バトルはコマンド入力しちゃいますよ。今週八百長とかコロコロ忘れとかあるからね。今日はどっかね。いや。まあ今日は八百長はじゃないですけど、私が優勝したらこのままここで謝罪会見できるんでね。安心安全でございます。では行ってみたいと思います。バトルはコマンド入力しますね。3、2、1、ポチッとな。 バトルはコマンドを入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。あ、始まりました。東配信恒例のバトルロイヤル、今日最後まで生き残るのは誰だ。さあ早速開始直後の乱戦、開始直後の乱戦が続いております。おっと1名戦闘不能、結構な人数が爆散しておりますが、さあまだ動かない、まだわからない。みんなの体力はすでに、全員ほぼ身に残り、全員ほぼ体力削られきっている。さあ残っているのは、残り4名、白ご飯さんが回復アイテムを確保。ここでサイミさん戦闘不能、最初さんと白ご飯さんとの一騎打ち。これは最初さんはあと一発で戦闘不能になりそうだ。白ご飯さんはまだ体力を残している。決めた。本日の勝者はナイス白ご飯さんです。おめでとうございます。この人数でエイチャルさんが勝ったら笑うということで、おめでとうございます。はあ、これがワイルの力だ。いや、まだ私に、なんだっけ、アラの疑いがかかるじゃないですか。本当にね、やめてください。はい、ということでですね、グワーピヤーパギャーギエピー、ギエピーは。はい、白ご飯様さすがですっていうことでですね、ちょっと本当もね、賄賂の力とかって言わないでください。また私に新たな疑いがかかるんですかね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日はセブンデイズ2代そうでですね、もう一つ、明後日ちょっとねレポのコラボをやる予定でございます。一応紹介しておこう。この前ね、はしなさんって方と、犬井キルトさんって方かな、って方と一緒に山登りのピークっていうコラボをやったんですが、その同じメンバーでですね、レポコラボをやる予定でございます。はい、なのでね、そちらもちょっと楽しみにしておいてください。はい、犬井キルトさんとはしなさんって方でですね、レポコラボ、この前のね山登りからの続きで、レポコラボをやると思います。なんかレポ自体がね結構アップデートが来てて、いろんな要素が追加されてるみたいなのでね、ぜひぜひそちらも楽しみにしておいてください。レポ結構ホラーに、あ、そう、私ねアップデートが来てからまだ触っておりません。なのでね、非常に楽しみでございます。パイセンの丸焼き見えるかな？いや。はい。ということで、こちらはですね、一応火曜日じゃない。今週の金曜日の22時からを予定しておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい。というわけでですね、今日はプチ放送にも限らず皆様、来ていただきまして、本当にありがとうございます。明日セブンデース大無双。まあ、明日もね、ちょっと様子を見て、ね、アリスさんの体調が微妙だったら、なんか、セブンデイズ2大無双は進めずに、別のセーブデータでなんか遊ぶみたいなことをやるかもしれません。はい。ということでですね、今日はこの辺で、終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称一般兵、HR、一般兵じゃねえわ、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR でした。また、次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、See you!Next time. またね。おやすみなさい。お疲れ様でした。NA さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。またにょん。